7. 市民の広場です。船橋市民祭り、来場者75万人、船橋の魅力が詰まった2日間。9月の27日と28日に船橋市民祭りが開催され、2日間で75万人以上の人出でにぎわいました。みこしのゆすり込みやよさこいソーラン、バカメンパレードなど迫力ある演目の数々に、会場には大きな歓声が響き渡りました。ここには気迫のある本町港町のみこしのゆすり込み、華やかに会場を魅了する民謡パレード、愛嬌ある動きが印象的なバカメンパレード、迫力のパフォーマンスで会場を沸かせたレダ・マイカグラのよさこいソーランの写真が掲載されています。またそれぞれの会場の様子として、船橋会場の市内企業によるものづくり体験メイドイン船橋、フリーマーケットやゲームなどで大にぎわいの本町宮本通りジョイ&ショッピングフェア、そしてサテライト会場ふれあい祭り、双葉向こう台会場の園児たちの花笠を使ったパフォーマンス、七篠台会場のフラダンスで一気に南国気分、中山会場のたくさんの屋台や出し物で大盛り上がり、津田沼会場の千葉スカイセイラーズも出展の写真も掲載されています。
船橋健康祭りのお知らせです。健康寿命日本一を目指し、皆さんがいくつになっても健康で生き生きと暮らせるよう、さまざまな取り組みの紹介や体験ができる健康祭りを開催します。今年のテーマは動こうです。11月2日日曜午前10時から午後3時まで、会場は運動公園です。内容は体育館では赤ちゃんダービー、ボッチャ、ブース出展、コミュニケーションカフェ、体力測定、テニスコートではテニス教室、野球場は千葉スカイセイラーズ野球教室、ピッチングコンテスト、陸上競技場ではサッカー教室、モルック、ファミリーダービー、ピックルボール、陸上競技場周辺は地産地消コーナーで模擬店など、フリーマーケット、はしご車の展示、ちびっこ防火着装体験、パトカーの展示、移動交番などです。雨天の場合、屋外イベントは中止となります。時間、内容など、詳しくは市ホームページをご覧ください。お問い合わせは、地域保健課内、船橋健康祭り実行委員会事務局、409-3274 です。
世界が注目、デフリンピックを応援しよう。その1、11月15日土曜から始まる東京2025デフリンピックは、聴覚障害があるアスリートによる国際大会です。本大会は100周年の記念すべき大会で、日本では初めて開催されます。広報船橋では、連載で出場する船橋ゆかりの選手や監督のインタビューなどを紹介します。一緒に盛り上げましょう。ここには東京2025デフリンピック応援隊、大番頭船右衛門と汗一平、風さやかの写真が掲載されています。デフリンピックを応援するため、市ホームページではデフリンピック特設ページを公開中です。船橋ゆかりの監督や選手の紹介のほか、関連イベントの紹介や手話での応援メッセージを掲載しています。
人紹介、今回はデフバレーボール男子日本代表監督、村井隆之さん、高根台第三小学校教員です。 男子デフバレーボール、デフリンピック初のメダル獲得を目指して、選手たちに輝いてもらい、その姿を多くの人に見てほしいとまっすぐに語る村井隆之さんは、高根台第三小学校で特別支援学級の教壇に立つ傍ら、デフバレーボール男子日本代表の監督を務めている。小さい頃から運動が大好きだった村井監督は、中学生でバレーボールを始めた。部員数が少なく、レギュラーになれそうという動機で入部したが、めきめきと実力をつけ、中学高校で千葉県選抜選手として全国大会出場を経験した。船橋市の教員になった後も、小学校でバレーボール部の顧問を務めながら、県の国体選抜選手として4年間活躍した。村井監督が初めてデフバレーに出会ったのは、平成24年1月のこと。東日本大震災被災者支援のチャリティー活動の一環として、千葉市で開かれた小学生向けバレーボール教室に講師として参加した際に、大学時代の先輩でデフバレー女子日本代表監督に就任したばかりの加納美幸さんに偶然再会した。加納さんに手伝ってほしいと声をかけられたことが、デフバレーの世界に飛び込むきっかけとなった。同年6月にデフバレー女子日本代表コーチに就任したが、障害のある人と身近に接した経験がなく、うまく指導できるか不安で仕方がなかったと当時を振り返る。デフバレーは同じチームの中でも、音が全く聞こえない人や補聴器をつければ少し聞こえる人など、障害の程度は異なる。村井監督は選手全員とコミュニケーションを取るために、一挙手一投足をよく観察し、表情やジェスチャーなどを駆使して、自分の思いが正確に伝わるように心がけ、選手たちとの信頼関係を築き上げた。女子日本代表チームはぐんぐんと力をつけ、平成25年のデフリンピックソフィア大会で銀メダル、平成29年のサムスン大会では金メダルを獲得するなど、輝かしい成績を収めた。こうした経験を経て、平成30年からは男子日本代表監督に就任し、11月から始まる東京2025デフリンピックでは金メダルを目標に掲げ、日々選手たちと汗を流している。村井監督は、耳が聞こえず話すことができない選手も、気合が入ると自然と声が出る、選手たちのパッションをぜひ体感してほしいと熱く語る。活躍する姿を見せることができれば、競技の知名度向上につながり、選手の後押しとなる。まずは試合を見に来てほしい。見ていただいた人たちにやってみたいと思わせることが私の使命でもある。どんなハンディがあっても、スポーツに垣根はない。何でも挑むことができる社会にしていきたい。と先を見つめる。女子デフバレーに続く男子デフバレーのメダル獲得と競技の知名度向上を目指し、村井監督と選手たちの挑戦は続く。
子ども記者通信です。七林小学校6年佐藤ひまりさん。雨でも楽しめるアンデルセン公園の子ども美術館。皆さんは船橋アンデルセン公園に行ったことがありますか？私は自分の作品が夢アート展で展示されることになったので、夏休み中に家族でアンデルセン公園の中にある子ども美術館へ行きました。夢アート展には、船橋市内の小・中・特別支援学校から選ばれた作品が展示されていて、一文字の漢字を絵で表現するという中学生の作品がどれもうまくてすごいとびっくりしました。子ども美術館には8つのアトリエがあり、さまざまな体験ができます。私は食のアトリエで白玉デザートを作り、版画のアトリエでスパッタリングを楽しみました。 この日は残念ながら雨が降っていて、アンデルセン公園のアスレチックなどはできなかったですが、子ども美術館があったおかげで十分に楽しめました。皆さんもぜひ遊びに行ってみてください。
野菜ソムリエが選んだおいしい梨、全国梨選手権で船吉園が日本一を獲得しました。9月3日に日本野菜ソムリエ協会が主催する第4回全国梨選手権が大阪市で開催され、双葉東にある船吉園の加納義光さんが出品した船吉極み梨秋の微笑みが最高金賞に輝きました。選手権では全国各地の産地から届いた47品の梨を評価員である野菜ソムリエが産地や品種、生産者などの情報をすべて伏せた状態で食味、その美味しさを審査し、最も美味しい梨を決定しました。9月25日に受賞の報告に市役所を訪れた加納さんは、いつでも目標はうまい梨を作ること、秋の微笑みを食べて笑顔になってくれたら嬉しい、来年も違う品種でこの選手権に挑戦したいと、おいしい梨作りへの思いを語りました。問い合わせは農水産課436-2494です。
一船商業科の生徒が SDGs な商品を開発、船橋の名産を使って社会体験、一律船橋高校商業科の1年生80人が未来の担い手である学生たちに気づき、考え、行動する場を提供し、市や民間企業と連携し SDGs の活動の輪を広げていくプロジェクトである未来古民家フォースクールプロジェクトの一環で、地元の農産物を使用した商品を開発、生徒たちはアルファプラスアルファなSDGs フードを作ろうをスローガンに、食品ロス削減などに取り組む農家や地元企業と協力し、トルティーヤとタルトを完成させました。船橋市民祭りや千葉ジェッツ船橋の公式戦会場などで販売し大好評でした。生徒たちは食品開発から販売までを通して、食品開発の難しさや環境への配慮、船橋の名産など魅力の創出について学びました。生徒たちが開発した商品を紹介。フナティーヤ、鮮やかな見た目の2色のトルティーヤは、生地にそれぞれ船橋産の小松菜と船橋人参が練り込まれています。タルト一船、船橋の梨とさつまいも、サクサクとした米粉のクランブル生地がマッチしたスイーツです。問い合わせは、一律船橋高校 422-5516 です。
市民の広場の掲示板です。アルファモニック吹奏楽団定期演奏会があります。11月3日祝日午後2時から市民文化ホールです。問い合わせは今井さん 070-5468-4634。 船橋シニアアンサンブル定期演奏会は11月12日水曜午後1時30分から市民文化ホールです。車椅子の人は事前に連絡が必要です。問い合わせは奈良見立さん 090-7011-5001 です。船橋フルハーモニー管弦楽団定期演奏会、11月16日日曜午後2時から市民文化ホールです。前売り900円、当日1000円です。申し込みは赤松さん 090-7408-0218 です。知ると楽になる心の整理の講座があります。10月16日、11月6日、27日のいずれも木曜、午前9時30分から11時30分まで 中央公民館です。定員はそれぞれ先着24人。事前に作田さんに申し込んでください。047-767-4803 です。講座知学びと落語で笑いがあります。12月19日、8年1月16日、2月20日、3月13日のいずれも金曜日午後1時から全4回の講座です。会場は高根台公民館。定員は先着150人。会費は1200円です。事前にチケット販売となります。11月13日木曜から高根台地区社会福祉協議会に申し込んでください。467-4551です。